はい、まずガーということについて分かっていただけたでしょうかですね。ガーだからガーっていうのはいわゆるその安心するためにやってるわけ、ね、だからそれが幸せになれるかどうかじゃないわけ、ね、なぜかというとその感情面で言うなら自分にとって心地よい感情を与えてくれるものを求めるんですね。これは執着すると、うん、それが正しいことだと、うん、こういうふうに思うわけですから、うん、ね、だからそれが幸せになれるかどうかっていうのは関係ないわけ。なぜかというと感情面っていうのは非常に自己中心的なんです、
うん、そうだね。
だからがっていうのはいわゆる自己中心的に聖者を決める心なんです。
自己中心的に聖者を決める心
ね、わかりました。でそこでここに私がいるとですね、私にはががあるわけですよ、うんね、私にもががあるわけ。このがっていうのは自己中心的にこれが正しい、これが間違っていると決める心なんです、うんね、で目の前に人がいるわけでこの人にもががあるんですよ、うん、で自己中心的にこれが正しい、これが間違っているとあるわけ、うん、いいですか、
ね、それぞれに持ってるもん ね、
いいで、 ね、で私たちはですね、がっていうのは恐ろしい心でね、私が正しいものはね、これは常識なんだと思うんです。
そこが間違いなんだ、
うん、ね、私が正しいと思うのは、うん、世界でも正しい、ね、これが我なんです。なぜかっていうと私が正しいという心がね、うん、これなんで正しいと思ってるかっていうと安心を求める心で正しいと思ってるから、世界でも正しいと思った方がより安心でしょ、
うん、大多数の人がね、賛成してればね、
そう、うん、何のためにそれを正しいと信じてるかというと安心を求めてるので、うん、いわゆる実際にそれが正しいかどうかじゃないんです、うん、
世間一般的にっていう言葉はもうほとんどの人がそれを正しいと、うん、
そう、うん、でなんでいわゆる、うん、世間一般的にも正しいと思うかというと、世間一般的にも正しいと思った方が安心だから
、うん、みんなこう自分の方にそれがいいよって言ってくれる人ば
っか
り、自分の方
ね、そうすると自分が正しいと思っていることがですね、うん、世界でも常識だと思っているので、ここにまたこの目の前に人がいてね、私がたその人はその人でいわゆる正しいと思っていることがあって、それが常識なんですよ、うん、でがっていうのはいわゆる自分が安心したいがために自分の信じている常識が世界でも通用していないといけないんです。ところが目の前に通用しない人が現れた、そうするとね、白黒がつけた、うん、どっちが正しいんだよ、あ俺が正しいのかお前が正しいのか、白黒つけようじゃないかでね。なぜ白黒つけようとするかというと、当然私は正しい、ね、白黒つければ相手は間違っていたことが分かった、参りました
って言わせたい、
そうだから白黒つけようと、 つまり白黒つけたいのはなぜかって言ったら、いわゆる私が正しいという絶対的な自信があるから。だから白黒つけたい。そこで、このね、第三者、ね、第三者が現れてきて、この人がさ、いわゆる仏法にね、明るい人だとしますよ。そうすると、この A さんは、この仏法をすごく信じていると。ね。じゃあ、これは当然正しいですよねって、こう、仏法をね、話をした人が、話をしてきたわけね。この A さんが、この仏法を説いている方にね。このもちろん A さんは仏法を信じてる人ですよ。仏法を信じてる人で、この仏法を説いてる人に、私のね、信じてる、これは正しいですよねって聞いてきた。そしたらね、いや、それは実は悪なんですと。こう言われると、私の正しいものが間違ってんですかと、こうなるわけです。ね。わかります。で、この人を信じているがゆえにね、信じている心はいわゆる聖者、正しいことだから、この人を信じているというふうに正しい、自分でこの人を信じてるわけ。信じてる心はいわゆる聖者で言うと聖なわけです。ところが、この人からそれは悪ですよと言われると、私は黒なんですかと。私は間違ってんですかと。もう聞きたくない。
味方のつもりが。
そうそうそうそうそう。うん、ここでね、この仏法を説いてる方が、そう、あなたの言ってることは正しいです。相手の方が間違っておりますと。こういうふうに言うとね、そうでしょ。そうでしょ。やっぱりそう。
自分の都合に合わ
せる。そうそう。そうそう。
いい。せいのちゃん。
そうそうそう。ね。うん、ここでいわゆるなぜ悪かと、
頼りにしてた人には、
そう、頼りにしてきた人から悪だと言われるとね、
もう救いようがない。
そうそう、何、私は間違ってると言うんですかとね、そういうふうに言われるとすごいショックを受けるんです。で、ここで大事なのは悪とじゃあ違うわけ、わかります？だから自分はこれ正しいと思っていたことは別に変える必要はないんです。で、なぜ悪と言われたのかというと、それはあなたが正しいと思っていることをこの人にまで押し付けたからなんです。これがアウトなんですよ。あなたの中でこれは正しいと思っているならば OK なんです、それを人まで巻き込んだ時点で悪なんですよ、それはなぜかというと相手にもいわゆる我があって、相手にも聖者があるわけ、ね、そして自分の聖者と相手の聖者は違うわけですよ。だから自分の正しいことを相手に押し付けたら相手の我を潰すことになる。それが憎き相手ならいいよ、どうぞどうぞと。ところが自分の大事な人ならば、大事な人をですね、ある意味殺してるわけですよ。精神的に精神崩壊させてるわけ。そう、だから悪なんです。つまりあなたが正しいと思っているだけならば、それは問題ないんです。仏法から言うと、それは我というのは迷いの命で、私にとって命だから否定されるべきものではないんです、ね、
自分の中で収まってるのはいいんだけど、
そう、自分の中で収まってるのはいいんだけど、
人にまで、
それを人にまで押し付けると自分の我と人の我は明らかに違うので、同じ人はいないんですよ。だから自分の我を押し付けてしまうと相手の我をこう否定することになるんです。
いや、なんだ、そうだよね、正義だと思うから、相手にも押し付けて、その正義をこう増やしていこうと。
そうそう、 それはそのあなたがね悪だと言われた時に自分を否定されたような感覚を受けますよね、うん、それと同じ感覚を人にまで与えてるだけなんです。ここがですね、すごく大事な部分になります。仏法を説く上でね、何が大事なのかって言ったら、悪だってこう言われたのはですね、我を否定されたわけじゃないんです。だからあなたの価値観を変えてくださいって言ってるんじゃないんです。そうじゃなくて、あなたの価値観と相手の価値観は違うんだっていうことを分かってくださいってこと。しかも相手の価値観も自分の価値観も間違っているところがポイントなんですよ。
お互いに自分のは正しいと思ってる
から、そう
こう仏法的に見たらどっちもどっちもどっちもだよ、
そうそう、
っていう。
だから自分の価値観も間違ってるけど否定されないように、否定しちゃいけないように、相手の価値観も間違ってても否定しちゃいけないんです。だから相手の価値観が間違っているとよく見えるんです、
うん、
ね、よく見えるから、あなたねこれ間違ってますよというふうに我をその崩そうとするんです、うん、それはなぜ崩すかって言ったら、崩すと私が正しいことが明らかになるから、私はより安心できると思うわけ、うん、ところが相手にとっては我を崩されるっていうことは、その安心を崩されて不安になるわけです。
我を頼りにして生きてるんだから、
うん、
それを崩さないように、
うん、そう、つまり自分の我を相手に押し付けた時点で、仏教ではこれ殺生と言うんですよ。殺してるとも一緒なんですね。
これでやり取りしてる人いるよね、それは。
つまりこの生っていうのはその人にとっての命なんですよ、
うん、
つまり肉体の命じゃないんです。
命を殺す、
そう、命を殺すっていうのは相手の我を壊すっていう意味なんですよ。だから殺生っていうのはいわゆるその肉体の命を殺すことではないんです、
うん、
そうではなくて相手のこの我を打ち壊してしまうことを殺生と言うんです。
我を打ち殺す、
そう、そうするとこの人は生きながらにしてですね死ぬんですよ、うん、これね、命からすると死んじゃってるわけ、うん、死ぬっていうことは成長がストップしちゃうんです。つまり心の成長がストップしちゃうんです。肉体は成長しても心が殺された時点で止まっちゃう、ね、よくお母さんがさ子供に対してこう我を押し付けたりするんですよ。そうすると子供はそこで精神的にストップしちゃう。それが幼稚園でこういわゆる我を押し付けられたとしたら、幼稚園で精神的にストップしたまま小学校に入ったり中学校に入ったり高校に入っちゃう。そう、精神は成人すぎてですね、いわゆる肉体は二十歳だけど心は幼稚園児になるわけ。
二十歳過ぎなくても高校でも中学でも、
そう、
どっかに爆発
しちゃう。だからいわゆる我を押し付けることが悪なんです。だけどあなたのいわゆる我自体をですね否定しているものじゃないので、あなたの我を否定する必要はないわけです。 つまりあなただけでいるならば OK ですよと。だけどあなたの我を人に押し付けた時点で悪になりますよと。
うん、ああ大変だ。
大変だ本当に。相手に押し付けてるのね。自分だけでやってるうちはいいけど。
そう、自分の中だけでやってるうちは OK なんです。
OK だけど、相手にそれを押し付けた段階でも、
そう。そうなんです。
うん、ね、親は自分の価値観を押し付けちゃうね、
うん、
子供はまだね、うん、世間のこと知らないとか、
うん
ね、
そう押し付けちゃう、それは間違ってるって分かるから、うん、そうだけど間違っていたとしてもですね、うん、それはその間違っているのは当然なんです、これ、はい、その人の聖者っていうのは安心するかどうかで決まっているからね、自己中心的な聖者だから、うん、真理から言ったら間違っているのは当然なんです、ね、それがより経験を積んだ親から見れば子供が間違っていることはより自明の理なんです。だけど相手の我は相手の命なんです、
うんうん、子供でもしっかり我を守ろうとするのはね、
うん、だから相手の命をいわゆる我を押し付けることによって奪ってしまうわけ、う
ん、こう心の中に土足で入ってくる、
うん、そうそうそうそう、初めは苦しいっていう心が起きるけどやがて苦しいということを感じなくなるんです、うん、そうなるといわゆる言いなりになると、うん、それは心が完全に死んだから苦しくなくなるわけ、うん、
反抗期っていうのは
反抗期っていうのは子供親が我を押し付けてきたことに対し子供は我を守ろうとしてるだけなんです。
それをねじ伏せるっていうのは
も
ってのほかなんだね。
そうねじ伏せるっていうのは仏教ではセッションだ。
セッションだね。
セッションになってしまう。
なんで反抗するのってね。
なんで反抗するのさ、我を守るの。我は命なんですか。うん、命を守ろうとしてるだけなの。
気になったして
と
なんてね。
言うこと聞かない
よね。
そう。だから。いわゆる命だから命を守ろうとして反抗してるだけだ、うん、
今反抗期のない子もいるっていうのは
反抗期がないっていうのはもうそうもう親の権力が強すぎて子供が反抗することもできない状態、うん、それは完全に殺されちゃったわけ。
反抗するっていうことは一生懸命抵抗してるんです。
そうだから我を押し付けない親ならば子供は反抗しないわけ。
伸び伸びと育つんだね。
そう。で、そこで大事なのは子供もですね、これ我があるので、我っていうのはいわゆる私の常識は世界の常識と。いうことで親にですね、自分の常識を押し付けようとしてくるわけです。で、親としてやらなければならないことは、あなたの我と、私の我は違うのよと。
うん。押し付けないでっていう。
そう、押し付けないでと。うん。私も押し付けないけど、あなたも押し付けちゃダメだよと。うん。これが出来上がると、その同じ家で二人の人が共存できるようになるんです。
うん。こう、平等、うん年の差は違っても、
うん、そうそう平等にできる、
うん、命が平等だからね、
うん、だから自分が上だと思うと自分の我を押し付けるし子供が 上だと思うとね我を押し付けられちゃう、
うん、
そうじゃなくて一人の、ね、お家で暮らしていくためには自分の常識と人の常識は違うんだっていうことを 正しく知ることが必要なんです。これ嫁しゅうとめもそうですね。お嫁さんのがとね、しゅうとめさんのがは違うんだ、
うん、いやよくねこの家に入ったんだからこの家の家風に合わせなさいっていうよね。
それはいわゆるがを押し付けてきてるだけなのでこれいけないわけです
よ。お嫁さんとしてはね、
そのこと
はでも今お嫁さんの方が強いから聞かないわけですよね。
最初はちょっと寝るかも、
だからしゅうとめさんとしては戸惑う。でもこれ大事なんですね。こうがが違うんだと。
そう
だよ
ね。
自分が正しいと思っていることと相手が正しいと思っていることは違うんです。その認識に立つことが必要なんです。私が正しいと思っていることと相手が正しいと思っていることは違うんです。間違っていたとしてもそれはあなた相手にとって命なので否定しちゃいけないんです。
でももし本当に間違ってるっていうか、そういう場合は
間違っているとしたらですね、それは悪、因果の道理から言ったら悪なので必ず悪か苦しみがやってくるんです。で苦しみがやってきた時にですね、初めて人間はこの我を修正できるんですよ。つまり悪因悪果とね、悪果がやってきた、つまり自分が正しいと思ってたこともこれが実は悪だったと、この場合ですね、こう苦しみがやってくるんですよ、ね、でそこで大事なのはこの人がね、この人つまり向き合っている人たち、人がですね、日頃から我を大事に守っている人ならば、苦しみがやってきた時に初めて実はこれは悪だったんだよって言うと聞けるんです。あ、これは間違ってたんだっていうふうに聞けるわけ、
いやついついついつい先に言ってしまうからダメなんですね。
そう、つまりその人がいわゆる苦しみがやってきた時点でね、なんでこんなふうことになっちゃったんだろうって悩んでいる時に初めてね、いやそのね、こういう種まきが実はあなたの苦しみを生んだんだよってこう言うとね、初めてあそうだったんだと聞けるんです。そうするとこの人は教えてくれた人を尊敬するわけ、あこの人の言葉を聞こうとするんですね。でそこで大事なのはあなたの我を否定せずに、これは正しいこと間違ってることなんだけどね、こういうことだよっていうふうに少しずつ教えていくとこの人は信じていくわけ、
親って転ばぬ先の杖
転ばぬ先の杖じゃなくて転んでから教えてあげればいいんです。
そうだね、そこまで待たんとダメだね。
そうそう、
心配だなと思っても、待たないとダメだね。
そうで、その子が初めてね、その自分の我に対して、こう疑問を持って初めてね、聞けるんですよ、ね、お父さんお母さんと、私はこれが正しいと思ったけどこれでいいって、そしたらね、大体 OK だよと言いつつここは少し変えた方がいいよって言ってね、言うと聞けるんです。こうやって初めて聞けるようになる。
そうだね。ちょっと貧乏者のお前のためを思って言ってやってるのに、なんで分かってくれないのだったっけあれで、ね、本当に親って
そう。私も何度もね、こう失敗しました。何度も失敗したっていうのはね、仏法を話しながら、いやそこは違うんですよってこう何回も言うんです、そこは違うんですよ、だ そうじゃないんです。そうするとね、もういい、もう来ちゃうない。こういう風にさ、何度も言われちゃうんですよね。もういい、間違ってんでしょ、うん、あなたとは主義主張が違っていたようです。さようならって感じでね。そうじゃないだろうとか言ってこう一生懸命話をしても、まあその時は私も若かった。話せばわかる。ね。うん、
こっちは正しいから。
そう、こっちは正しい。もう、仏法っていうね、絶対的な善を持ってると。もう大乗壇に構えてね、あんたが間違ってる。
正しいことは通じると思っちゃうんだよね。
そう、正しくても相手が分からないんだね。分からん時に押し付けたら、
うん、
もうそれでアウト
なんです。アウトなんです。そうなんです。一度そのね、いわゆる押し付けてしまうとね、向こうはもうね、警戒してね、聞こうとしなくなるんです。
そうだ
ね。うん、本当難しいんだよね。何もない方がね、なかった時の方が分かってもらいやすい。何かこう押し付けてしまうと、もうこの人と私とはね、常識が違う人間なんだと。違うっていうか、まあね、私の常識が正しくて、相手は間違ってる。間違ってる人の言葉なんて聞けるかと。こうなっていくんですね。
つけられるっていうことにすごいこう、なんて言うんだろう、反感を持つんだよね。
うん、
だから話したくないとかね、
うん、
やっぱり自分の正義を知らんうちにこうやった方がいいんだよとか、こうアドバイスのつもりだけれどそういうふうには取ってないね。
うん、そう、
だから失敗してでもいいから自分で覚えてってもらうしか
そうなんですよ、
なりのかとかってね、うん、
そう、
うん、これ難しいね、やっぱり
難しい、ど
んな友達と喋っても、ね、常に作ってる喋ってると思うしさ、喋、うん、れなくなってくるわ
そうだね、うん、押しつけてるんじゃないかしらとかって思っちゃう、
会話しててもね、やっぱり、
うん、
いいんです、失敗してもいいんです、罪作ってもいいんです、やっていくことが大事なんですよ、
で失敗しながら覚える、
そう、人間は失敗しながら覚えていくものなんです、うん、
それもあるけど、やっぱり
失敗を恐れて喋らなかったら成長もしない、うん、
ね、長門の長っていうのはね、うん、何ですかとね、親鸞聖人はこれにね、作文っていうのをつけていましてね、解説をされてるんです。うん、長っていうのはね、
許され
て、許されて聞くと、ね。許されて聞くっていうのは何かってね、いわゆる私たちがこう、仏法の話をするっていうのはね、罪作りなんですよ。
そう。
聞く方も罪を作るなら聞く方も罪を作る。
仏様の心を勝手に計らって喋ってるんだもんね。
そうそうそう、計らいまくりじゃないですか。完全に正しいことを説くことはできない。ね、だからお互い説く方も間違ってるなら聞く方も聞き間違ってね、いる。罪作りなんです。説く方も罪を作ってるなら聞く方も罪を作る。ね。じゃあ罪を作るならやらない方がいいんじゃないかと、こういうふうに思うけど、喋らん方がいいんじゃないかと思うけど、喋らんとね、やっぱり間違いだということがわからんですよ。
そうだよね、
うん、何を喋ったかなと思って反省するときあるけど、いや今日は何喋ってきたんだ
ね、
失敗したなと思ってましたやっぱりね、
言い過ぎちゃったなとかね、
そうそうそうそう、
思うよね。
だから間違いなきゃ分かんないんです。だから許されて聞くってことですね。許されていますので大いに失敗しましょう、
うん、許してくださって
る、許してね、くださってる、そんなね、もうなんていうんですかね、許されてないならもう解けないですよ、仏法、私だってね、絶対失敗しちゃいけないと。
そうだよね、
ね、言ってることは正しくても相手にとってね、うん、その傷つけるようなことはいっぱい言いましたよ、うん、これ大冗談に構えて頭違ってるね、頭違ってる間違ってる
殺生してきた、
そう、殺生の限りを尽くしてきた俺の
迷いの命はつまずきてきた、
そうそうね、もうちょひとつってねこういうような感じなわけですよ、うん、もうね、だからそういうふうに結局私たちは自分が正しいというところにこう立ってるわけですよ、うん、そして何度も私もね来てきた、ズバッね、ズバッ、あんた間違ってる、ね、あんた間違ってる、
ガオ、ガオ切られて、
ね、しかもさ、もう理論的にね、もう完膚なきまで倒す、プシュ
ッ、そうだよね、現れないよね、
そういうことやってね、どれだけこう殺生の限りを尽くしてきたか、うん、だけどやっぱりそういうことやると相手がねボロボロになってきたりね、うん、相手が逃げてしまったり相手が怒ってしまったりすることを通して、うん、はあ、これじゃいけないな、どうしたらいいんだろうな、うん、こういうふうに思ったわけですよ、ね、やっぱり失敗しないと人間ってのは覚えないんだなと、たくさん失敗してね、うん、ああ許されて聞かね、聞けなかったらね、これはちょっとね、極悪人ですよね、
生きていかれば、ね、
生きていけない、
罪の重さに、
罪の重さにねだけどやっぱりそういうことができたっていうことはね、うん、許されているからだ、うん、
そうだね、あの間違いやすい自分
そう、だから大いに失敗したらいいんです、うん、ね、大いに失敗したらいいんです、うん、ね、要は後から反省したらチャラですから
そんなチャラか、
うん、チャラです、うん、
そこが目的なのね、反省、
そう、反省してね、間違っていたと分かれば、うん、全部ね、犯した罪はね、その部分に関してはチャラですから、ね、仏教ね、懺悔滅罪っていうのがありますので、
そういうのはね、
うん、ね、こういうものなんです。ですから、していただきたいのは、がっていうのは安心を求めている心なので、決してですね、否定する必要はないんです。自分は間違ってるっていうふうに思う必要はない。だから悪ですよってこういうふうに、言われているものっていうのね、悪ですよってこう言われたからといって自分が間違っていると思わなくていいんです。じゃあどう思ったらいいんですかと言ったら、それを人に押し付けたら悪なんだってことです。
うん、そうそうそう、押し付ける
そうだよね、
押さえておかないと。
仏法の善は、
そう、
仏法の善は相手をそのまま認めるんだから相手のそのままを認めてやるからね、
そのままを認める
だから自分は、まあ、自分を否定する必要はないんですよ、うん、自分はいわゆるもうこの生者命だからもうこのままでいいんです、ね、しかも阿弥陀仏の救いはこのままの救いなんですからね、うん、このままでいいんです、はい、このままなんです、ね、だからこのままでいいんですよ。問題なのはそれを拡大しようとする心なんですね。そう、相手に押し付けようとする心が悪なんです、ね、だから自分の常識で人の心を押し量ってるのも悪になるわけ、ね、だから自分の常識と相手の常識は違うものだと思う。
やっぱり自分の 価値観でね、
うん、
相手を見てしまうからね、
うん、
本当にそのままって
そう、そのままいわゆる間違っていても、うん、それをそのまま認めてあげるんです。なぜかというと間違っている、うん、それが間違っていてもね、その人の命だから。
今はそこ、
うん、
そこまでしか分かってないんだなっていうふうに、
ね、そうそうそうそう、
うん、
ね、うん、だからここで全膜が出てくるわけですね、うん、だから全膜っていうのはいわゆる自分のこの価値観の全膜ではなくて、自分と対人とのですね、対人対物ですね、うん、それのいわゆる全膜。もちろん自分の全膜っていうのも問題なんですけど、これは神前ではですね変えられない。だから私たちが因果の道理を学ぶといった場合はですね、いわゆる自分の価値観と人の価値観は違うんだというところに立って、つまり人が変わればね、接し方も変わってくるんです。それはなぜかというと自分の常識と人の常識は違うから、ね、だから自分はこういうふうにやったからいいんだとは言えないわけです、うん、なぜかというと相手の常識が違うから。だから相手を見ながらこういうふうにやったらいいだろうか、ああいうふうにやったらいいだろうかって言って、こう相手によってねやり方を変えていくっていうことが大事なんです、う
ん、それはその人もいるからね。
決して相手にこうやってね、間違っていたからといって自分の価値観を否定する必要はないんです。そうじゃなくて、あ、相手、この人にはこういうやり方をしちゃいけなかったんだな、それだけのことなんです。今はとかね、他の人だったらいいかもしれない、でもこの人にとっては今はダメだった。
やってみんと分かんないしね、それも。
はい、ということなんですね、
うん、いやいろいろだからね、
十人十色とか、ね、
そう、十人十色だから、うん、いちいちね人が変わったからといって自分を否定してね、じゃあ間違ってた間違ってたってねやったらさ、うん、俺この人にはこれがいいだから自分はこういうふうに変えたのにね、この人だったらまた違ってくると、うん、言ってもその度ごとに自分を否定しないといけなくなっちゃうんですね、うん、だそうじゃなくて自分は全く否定しなくていいんです、うん、そうじゃなくて自分と相手は違うんだから、うん、相手に対して相手に合わせて自分の行いを変えていく、相手中心に変えていくのが仏教の教えなんです、うん、だから10人いたらね、10人トイロですからね、10人トイロですから相手に対して対応も十通り変わってくると、
うん、そうだね。あの対人恐怖症とかっていうのはやっぱりその価値観の違いを認めたくないから会いたくなくなっちゃう、
はい、ね、そうですね、価値観の違いっていうのが認められない、つまり相手の価値観を認めると自分の価値観が否定されたように感じちゃうわけ。そういう必要はないんですよ。自分の価値観も相手の価値観も違うんです。共に仏教の全幕とは違うと、こういうふうに、理解していくことが大事なんですね。分かっていただけたでしょうか。
難しい、
ちょっと早いですけど、
はい。